かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。三込さんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズの大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや今日来る前にまた市場調査でちょっと、まあ、有楽町うろうろしたんですけど、はい、まあ、バーゲン始まってるかなと思いながら見たんですけど、結構ファミリーブランドはもうバーゲンやってるとこ多いんですけど、まあ、まだそうですね、丸井とか行ってもまだのところもあったりとか、ちょっとしか下げてないとかあったりとか、バラバラなんですけど、まあ、これがどう響いてくるかなっていうのと、はい、あとまあ店によっては、まあ、最近レジ袋がまあ有料化になるじゃないですか、プラスチックの、あれじゃなくて紙袋もですね有料化で、一番でかいのは88円いただけますみたいな、うお高みたいな
結構します
よね、そうだから、おそんな世界に来たかと思いながらですね、いや紙袋業界とか大丈夫なのかなと思いながらですね、帰ってきたというところですけどね、
はい、やっぱりこうエコバッグっていうことになるんですか ね、そういった丸いとかの買い物もエコバッグとかっていう、ね、
でもまあ僕スーパーとかで一人暮らしだと思う、その袋ゴミ袋に使ってたんで、2円とか3円だとしたら、あの安いって思っちゃうんですよね、有料になるから嫌だじゃなくて、安いって思わせちゃちょっと変わらないのかなと。
だって1枚10円ぐらいしますよね、50枚で、まあ、厚手のやつは500円ぐらいしますからね。
そうなんですよ、なんかだからお得だなって思う、
ありますも
ん。あとなんかこうエコバッグのこのビニールのやつだと、ちゃんと綺麗に使えるかどうかっていうのもちょっと私心配になっちゃうんですよね。
スーパーとかが垂れてて洗ってなかったらなんか大丈夫かとか、
洗えばいいんですけどね、まあ、私がね、
洗い忘れたりとかね。でも外食でもね、寿司系のお店とかは、あのいやもう普通通り配りますみたいな感じで言うとこもありますしね、
今後どうなっていくかね、ちょっと注目してみていきたい。
あとはバイオ原料を混ぜたものであれば配っていいとかあるので、そっちの方にちょっと期待してみたいなと思いながら見たいですね、
は
い、
あの雑貨屋とかすごい可愛いのが今売られてるんで、この前俺買いかけましたもん。
山本さんエコバッグ、エコバッグ、
いやあのタレントってエコバッグ持ってたら好感度上がるんで、
おそっかい
覚えとこう、いいこと
思います多分、はい、
さあ今日はですね、番組後半であのコーナーをお送りしていきます。皆さんお楽しみに。今週も銘柄情報満載でお届けしていきます。さらにこの番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもご覧ください。また番組のご感想、そして出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のチャットからも受け付けています。もうすでに皆さんコメントいただいてますね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてありますので、そちらダウンロードしてご利用ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
では今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに教えていってもらいましょう、ということで、今週末の日経平均の終値から見ていきましょう。 22,512円8銭ということで、先週末に比べますと33円29銭上昇、まあ、ほぼほぼ動きがなかったというふうに、週初と週末で考えればということですね。
そうですね、まあ、高値ついて、まあ、今月の S q の前後で前かに、まあ、調整して、でまあ、下ちょっと下の方で揉み合うという流れなんですけど、まあ、これは何なんですかねっていう、まあ、テクニカルの人に聞くと、それは日柄調整ですよっていう話をねされまして、ああそうなのかっていう、なんとなく納得してしまったんですけど、まあ、でもじゃあそれっていつぐらいに動き出すんですかって聞くと、7月の2週かなみたいなところなので、ほうほう、まあ、そうなのかっていうのをですね、あの、まあ、見ながらですね、相場見ていきたいなっていうのはまあちょっと置いておいて、まあ、実際需給面でも 外国人投資家のですね、買い越しがまあ続いていますけれど、量が減って3桁億円になって600億ぐらいかなになってますし、現物はまだね売り越してますので、うん、まあ、そう考えるとまだまだちょっと売り圧力強いなという状況になっているのが、まあ、今の日本株なのかなと、うん、いうところです。あとは材料もねないですからね。
そうですよね、はい、ちょっとなんか夏枯れチックになってきた、うん、印象ですよね。そう
ですね、の中でまあそうですね、米国の経済指標はまあ予想よりはいいと、うん、いうことと、あとはそうですね、まあ、景気も実際すんなり回復しないかもしれないという人も出てきているにもかかわらず、まあ、調整はもう大きくしないですからね、うん、そうするとそっちもまあ盛り込んでくる、まあ米国はお金ジャブジャブですよと、ゼロ金利からジャブジャブですよという形なので、なかなか下には行きにくいよねと。で上は、うん、日柄調整なんですかという話であれば、これね解説しやすいよね、自分で言ってると日柄調整だねって言うと、まあ、そうそうかって自分でも思うんですけど、まあ、それと聞いてる人はそれだと面白くないから、まあそうですね、まあ一応来週は雇用統計がね、はい、ありますからね、まあ、そこは一つの動くターニングポイントになるかもしれませんし、うん、まあ、また SQ あれやんって言っても、まあ、メジャー SQ が6月だったっていうのもあるので、まあ、それほど警戒しなくていいのかなと私は思ってるんですけど、まあそうですね、夏枯れ相場に近づいてくるのかなと、うん、いう動きがね、見えてるかなというところですね、はい。
一方で、こう、新興市場ですね、うん、マザーズ、今週から新規上場などもまた始まりまして、は
い、
なかなか動きがあった、
はい、
週でしたけれども、指数だけで見ますと、うん、今週末 1047.36 で終えまして、うん、先週末に比べますと 0.4% の上昇ということなんですね、はい、こうやって見ると週間では、うん、まあ、12週連続上昇ということで、なかなかの強さですよね。
強いですね。まあ、ここはやっぱり物色が途切れないっていうのはやっぱり大きいのかなと思います。はい、まあ、循環で物色が効いているというところと、まあ、よくあるマザーズの中に入っている銘柄ですね、この銘柄がですね、まあ、思いのほか、そのバイオとあと、まあ、ハイテク系ネット系で、まあ、景気の影響を受けにくいというところもあるのかなと思っておりますけどね。はい、
この後ね、個別の銘柄などは詳しく見ていきたいと思います、うん、それではまずは東証一部のセクター別の騰落率から確認していきましょう、うん、今週は精密機器が上昇率トップ、一方で空運が大きく下げたということになりました、うん、はい。
で、まあ、見ていただくと、すみません、YouTube の方はね、見れるんですけど、まあ、指標が載ってますのでね、はい、見ていただきたいなと思うんですけど、
指標の方もですね、うん、こちら、ウェブサイトの方にも載っていますので、
そうですね、ホームページ、番組ホームページの方に、はいはい、ありますので、一緒に、ラジコの方も、ご覧いただければというところですね。で、まあ、トップは精密が強かったねというところなんですけど、まあ、これは東京エレクトロンとかそういうところも含めて、なのかなというところですし、そうですね、それ以外はどっちかというと内需が強かったというところですかね。で、一方、ワーストの方はですね、空運業がかなり調整をして、まあ、ここは、やっぱ改めてやっぱ業績の悪い方の織り込みをしているということと、そうだな、あとは、まあ、GoTo キャンペーンがちょっとずれ込んだと、もう見そうだ、もう8月という話になってますから、まあ、ずれ込んだというのもありますので、まあ、一旦売られたのかなと。加えてやっぱり市況関連がやっぱり鉄鋼が弱いなというところですかね。はい。
では岡さん、オンライン証券提供の資料を見ながら詳しくさらに見ていきたいんですが、東証一部の騰落率ベスト30です。どうでしょう、今週目立ったものを坂本さん、まあ、ね、その新興市場も合わせて GMO 関係は大変上昇してたイメージですけれどもね。
まあ、一部もね、当然 GMO 関係ありますし、マザーズもたくさんありますからね。ただ、うん、マザーズの場合は GMO はそんなにね、GMO の子会社はそんなに時価総額大きくないので、全体動かす感じにはまあなってないなというところだったんですけど、いや、ただ全部すごいねと。まあ、この、まあ、背景は、ネット証券のですね、まあ、ファンド、系のファンドが、まあ、立ち上がると、いう話があって、そのうちの、まあ、ある程度一定、25% ぐらいのかな、は、まあ、こういう親子上場のね、銘柄に、まあ、お金を入れると。うん、だから、まあ、そのアクティビストとして活動するというような、まあ、運用哲学ですので、まあ、その、ですね、 まあ、会社に、まあ、株主提案等々を、ね、するというと、まあ、ただこれいくらお金が集まっているかわからないというところがありますので、まあ、昔の、ね、某大手、証券のような1兆円ファンドようなものであれば、ね、とんでもないことになるんですけど、まあ、多分それはないだろう。しかも、うん、そうね、まあ、1社で多分一応売る形になるのかな、まあ、今後増えるかもしれませんけど、なのでそうするとこの、まあ、ちょっと、ムーブメントとして続くならいいけど、そうじゃなければ、GMO はちょっと一部、クラウドとか、まあ、ちょっと、別の理由で買われたりしますが、全部 GMO がいいんだっていうような買い方は危ないかなと、僕は思いますというところですかね。はい。
その他、東証一部騰落率ベスト30の中で上昇が目立った15位の6916 IO データ機器ですね、うん、こちらに関してはいかがでしょうか。
いや、なんか久しぶりに動いたなっていうところで、うん、まあこれはもうバリュー株としてですね、まあかなり有名ですし、まあ皆さんも昔からパソコンとかね、やられてる方いると、まあこのサプライ系がまあ強くて、まあ今はだからメールコーとか、がまあ強いんですけど、そうですね、最近その辺がちょっと縮小してきているというか、あんまりその、電気屋さんというか、まあ、で見ないなと、まあ、あることあるんですけど、昔ほど見ないなというところで食われている部分もあるんですけど、うん、まあ、モニターですとか、あとは、まあ、SSD 関連の、ね、ものですとか、まあ、この辺が、結構ですね、伸びているというところで、まあ、テレワーク関連で買われたのかなというふうに思っておりましたが、まあ、実際のところ、ね、医療業界向けの、ね、ICT 機器の本格参入ですというところで、まあ、材料で上がったという感じになったところで、まあ、今週の、ね、まあ、上位に顔を出しているというところでございます。
6916IO データ機器ですが、今週新高値も更新しています、今週末の終値1130円となっています。その他はまた延長線の方でじっくりと見ていきたいと思います。はい、ということで引き続き B ゴミさん の、はい、過去の銘柄確認していきましょう。
は
い、
そうですね、過去の銘柄は、
はい、今週は、
4323の日本システム技術ですね。
はい、日本システム技術は紹介日の終値が1208円ということで、はい、去年の10月11日にご紹介しました。
はい、まあ、こちらはですね、ソフトの開発、パッケージ、あとビッグデータ、医療ビッグデータなどのまあシステム開発をしている会社でありまして、でこの10月ね、まあ11日に紹介した後スルッと上がっていったんですよ。で、ここはですね、まあ、この紹介当時の期ですね、前期ですね、はまあ業績はちょっと、厳しいよねと、まあ、1回、まあ、フラットぐらいまで落ち込むよねと、いう形だったんです。来期はいいんじゃないかというのと、まあ、下方修正というか、まあ、修正前と、あと、まあ、今期を、まあ、まあ、同じとしたとしても、PR はかなりね、2桁、まあ、10代中前半ぐらい。だったので、まあ、他のね、まあ、システム系の企業と比べると割安感あるよねと、いう話をしてましたので、それが戻ってくる可能性あるよというところで、お話してて、するっとね、すぐ、まあ、3割ぐらい、2、3割戻ったと、この1595円まで戻っていったと、1ヶ月ちょっとかな、で戻っていったと。で、その後、まあ、コロナに巻き込まれる部分、利食いと一緒に巻き込まれまして、まあ、下落をね、したんですけど、そこからね、コロナは終わった後、戻って高値超えてさらに上昇と、いう感じになってまして、
割り込まれた時は700円台を割り込んでたんですけれども、
うん、すごい上がり方ですよ ね、
1982円まで高いところで、買われたということですね。
まあ、渋い銘柄で、まあ、僕はまあ1200円ぐらいで言ってたので、まあ、そこで買ったとしてもですね、まあ、なんとかでもかなり取れてるのかな、というところに、まあ、今年コロナの後、ね、戻ったところを買っても間に合ったということになるんですけど、いや、僕もこれちょっと想定外に戻ったなと、いうところで、もうこの前のところまで、戻って十分だし、というところだったんですけど、まあでも、うん、僕はこういう、なんだろうな、まあ、PR が、10ぐらい、10ちょいぐらいが20倍ぐらいにかかったらもういいやっていうふうに、なるパターンなんですけど、まあ、うん、まあ、下値がいつもだったらね、硬いもの上がってて、まあ一回上がりましたけどね、うん、上がって、まあ、もう一回下がった時に見つけることが、この番組の銘柄控えてて、もう一回いけんじゃないというふうに見た方はかなりね、取れたなと、いうことですかね。
4323日本システム技術ですが、今週末1741円で終えています。 今週の銘柄、ビゴミさん、このままいきますか。
そうですね、はい、今週はですね、5698のエンビプロホールディングスをお話ししたいなと思います。
はい、5698エンビプロホールディングス、こちらは会社としては、は
い、まあそうですね、廃材とかくず鉄をまあ収集していて分別販売、まあ、中古車の仕事もしてますので、まあもう乗れないようなものに関してはまあそれをくず鉄にして販売したりとか、あとはまあ海外にそれを輸出しているもの、まあ特に右ハンドルの元イギリス系のね、まあ国とかは非常にですね、日本の中古車がやっぱり人気ですね。安いし壊れないしと、いうことで、そうだな、まあ右ハンドルの国、そうですね、フィジーとか、まあ右ハンドルなので、かなりですね、多いですよ、日本車。はい、15年前ぐらいに行ったらもうほぼ日本車だったし、で、まあ、このまま2、3年前に行ってもまだまだありましたし、ということですと、まあ、いろんな、形で結構日本車ね、ニーズがあるので、いいのかなと、いう部分もあるんですけど、まあ、ちょっと最近今業績の下方修正がね、ありまして、まあ、したんですけど、その後底堅いんでね、まあ、案外、まあ、この辺からだったら面白いのかなと、まあ、業績下方修正分はある程度織り込めたのかなと、もう一段下に行ってくれるといいなと思ったんですけど、まあ、固まってますし、あとは、まあ、燃料関連のバイオマスとか含めたですね、新事業ですね、まあ、こちらも期待もありますので、まあ、すぐ上がるとかそういう感じじゃないとは思うんですけど、まあ、そうですね、廃棄物処理業、まあ、ミダックの話もしたりもしましたけど、非常に、まあ、注目が集まって地味ですけどね、まあ、非常に業績各社いいので、まあ、これに類似する会社も、まあ、いいところありますしね、はい、まあ、今日はお話しませんけど、まあ、そういうの含めて面白いんじゃないかなと思っています。
5698エンビプロホールディングスですが、ここ2週間ほど500円台後半での揉み合いといった印象となっています、はい、では詳しくはこの後お話の続き延長配信で伺っていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料。皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
ここからはこのコーナーです。大和さん、お願いします。
どん底から這い上がれ、大和入魂銘柄。
大和さん、
はい、
一応ですね、タイトル、
はい、
どん底から這い上がったってなってるんですよね。
ちょっと分かった上で言ったんですけど、
や
っ
ぱり
這い上がっちゃうとこれ以上の伸びしろないんじゃないかと思って、勝手にやっぱ今まだ今から伸びていくっていう感じでやらせてもらいたいんで、
さらに伸びしろがあるということ
ですね。許可なく勝手にコーナー名変わりましたけどね。
そうですね、ただ最近はキャンプ系 YouTuber としてもご活躍で、はい、勢いに乗る大和さんの注目銘柄を見ていくコーナーになっております。
かっこいいな、中野さんの紹介があるけど、そう書いてねえんだけど。
いやいや、なんかちょっとね、他人行儀な感じになっちゃってますけど。
いや、アドリブが板ついてきましたね。
はい、では参りましょうか、はい、実はですね、5月1日に紹介した大和さんの銘柄というのが大変調子がいいということで、はい、振り返ってまいりましょう、
はい、
6096東証マザーズのレアジョブですね、
うん、
こちらが紹介日の終値、ね、2370円だったということなんですけれども、
はい、
その後ですね、2805円まで上昇したということです。
ありがとうございます、
はい、これはオンライン英会話最大手ということですけれども、どういうロジックでこう選んだっていうのは。
やっぱもう映画とか見終わった後はちょっと自分に投資する人とか増えるんじゃないかなっていうことで、まだ行くんじゃないかなって思って、その中でも、オンライン英会話のど真ん中のとこを無難に選んだら、うん、まあ、無難に上がってくれたっていう感じですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、今週末2734円で終えているということです、
うんうん、
そしてもう一銘柄3627のネオスですね、うん、こちらも紹介日の終値が643円だったんですが、直近の高値が789円ということで、その後もまあ高い水準でしっかりとした動きということなんですね。
そうですね、やっぱりネット系が強いなっていうのがすごい目立ってたので、うんうん、その中でもやっぱ、安定位株で買いやすいやつを紹介したら運よく上がりました、
うんうんうん、なんかこう、はい、素直にストレートなロジックで紹介されてましたけれども、はいはい、そこはドンピシャだったっていうことなんですかね。
そうですね、タイミングは良かったんじゃないかなと思いますけどね、はい、
なんかずっと分かりやすかったですもんね、スーパーに集まるとか、うん、あ、その次の順番の分かりやすい順張りといいますか、うん、なんかそれが運よく上がりました、はい、
では、
はい、
ここからは今回の注目銘柄、はい、見ていきたいと思うんですが、はい、まず一つ目に挙げていただいた大和さんの入魂銘柄が、
はい、
6702の富士通ということなんですね。意外や意外。
そう、定位株の大和としてはありえないんですけど、
まあ定位7万円以下は一応定位株
そうなんですよ、
いたんですが、
ですね、僕スーパーコンピューターがまあまあ興味あって、はい、あの世界一になったにもかかわらず、はい、そんなに株価反応してなかったんで、はい、上げたんですけど、今日もう反応しちゃって 5、6% 上がっちゃったんですよね。
今日 5% 高い
になってますね。 5% 上がっちゃったんですよね、うん、だとしてもやっぱコンピューターで世界一になるって結構僕にとってはすごいことなんじゃないかなっていう。あとプラス、うん、多分、スーパーコンピューター特集、うん、テレビで何回かやるんじゃないかなみたいな、そういうのを期待して、まあ、入れたんですけど、ちょっともう今日上がっちゃったんで、うん、もう一個の方ちょっと長めに言ってみていいですか。
あ、そうですね、はい、もう一つ、あ、ちなみに今週末の終値だけ6702富士通ですけれども、はい、13,205円となっています、うん、はい、ではもう一銘柄参りましょう、うん、はい、お願いします、
はい、トレジャーファクトリーです、
うん、はい、3093のトレジャーファクトリーですね、うん、こちらは今週末808円で終えているということなので、まあ、あの大和さん の、うん、あの範囲の中のっていう、
まあ、そうですね、まあ、なるべく安めで、はい、まあ、一つはアウトドアの、中古の販売もやったりとかもしてるんですけど、いろいろ中古品を売ってるんですよね、
うん、
で、月次を調べてみたら、うん、4月が 64% って結構下がってたんですよ、まあ、
うんうんうん、
だけど5月を見てみたら 88% まで回復してたんですね、
うん、
で結構似た業種のとこ調べてみてブックオフとか見たら、うん、4月と5月が 64%64% で、うん、そんなに上がってなかったんで、うん、あれ同じ業種なのにここだけちょっと上がってるのちょっと面白いんじゃないかなっていうことで選んだんですが、
うんうんうん、まずはですね、はい、富士通ですね。
はい、富士通は、すみません、すみません。
富士通はね、まあ、スーパーコンピューターすごいんですけど、まあ、はい、あれをですね、
うん、
導入できる会社って、うん、そうか、研究機関ほとんどないので、
はいはいはい、
まあ、売り上げにはそんなに大きな影響はないのが、ただ技術的な、まあ、威信はね、全世界に発信することができたので、まあ、それはそれでいいかなと。
去年の売上の伸び率も結構増えてたから会社自体がよく変わってた状況での、
ね、
は
い、まあ、どっちかというと、まあ、NEC みたいな感じで結構公的べったりのお仕事が多かったんですけど、まあ、海外の方に活動を求めたというのもありますし、まあ、儲かる事業に全力を投資してリソースを投資入していくというのが、ね、良かったというのもあって、またそれがちょっと日の目を浴びてきたのかなというところが富士通ですかね。
なるほど。
で、トレファクに関してはね、いや、これ非常にいい、まあ、分析ですね。まあ、ファンダメンタル投資するときに。
褒められた。
いやいや、基本的にはまあそうだろうなと。まあ、考察に付け加えますと、まあ、5月が良かった理由は何かということと、
はい、
5月が80何パーセントっていうのはものすごくいいんですよと。はい、まあ、それは、まあ、自粛期間中お休みでしたからね。
そうですね。
だからまあ、5月の何日からちゃんと解禁されたのかな、まあ、多分地域によって店が開くタイミングが違うんですけど、
時間短縮されて
たんですよね、まあ、少なくとも、はい、短縮されてまして、ゴールデンウィークは閉まってたよねと、
はい、
いうことになりますと、まあ10、まあ、そうだな、3分の1ぐらいは、その店が仮に閉まってたとしますと、うん、それでも 80% ぐらいの進捗、まあ、前年対比の業績が出てれば、はい、それはもう100点だよねと、100点近いよねと、う
ん、なんか調べてみたら、うん、やっぱ巣ごもり需要で家電とか、うん、 うん、そうですね、家具とかいろんなのが売れたみたいで、うんうん、意外と支えてたみたいなのが載ってましたね。
そうですね、だから多分それとやっぱ片付けの需要もやっぱりあったので、はい、だからその片付けるとやっぱりここに物を売りに来るわけですし、うん、でそれと断捨離でもやっぱり足りないものを買いに来るわけですし、はいはいはい、で、だし結構こういうリサイクルショップって何も娯楽がたくさんあるときは別に行ってもなって感じだけど、暇なときに、ね、こっそり行くとですね、うん、結構面白いものがあったりしてと、いうことになりましたね。結構物の回転はそこまでね悲観するほど悪くなかったのかなと、いうところと、あと山本さんはそれと、まあ、同業他社のね月次の比較をしたと、これはもう素晴らしい。
ありがとうございます。こんなこと僕はやれる人間じゃなかったのに、
そうこれはね、もうかなりですね、中級者に向かってですね、はい、進んでいるよね、ということですね。はい。はい、で、トレジャーファクターに関しては、確か僕も岡さんの番組で紹介はしたと思うんですけど、うん、この、株主優待ありまして、くじがついてるんですね、株主
優待。ました。
そうそうそう。で、そのくじがね、当たった試しがないよ、というのが、僕は結構長期距離してた時期もありましたけどね、毎年外れてましたけど、はい、から当たった人見たことないんですけどね、はい。
まあ、配当も 2% 以上今あるんで、
う
んはい、
そうですね。
結構なんかこれ以上あんまり下がりようがないんじゃないかなとかちょっと思ったというか、
うん、でもこういうなんかこうなんだろうその、うん、断捨離系のものって、うん、例えばメルカリとかも同じような感じじゃないですか、はいはい、差はどこで出てきたのかな
っていう思うんですよね。そうですね、やっぱり店はメルカリがいまいちというか、
そうですね、なんかメルカリとかの方も伸びる、まあ、伸びたかもしれないですけど、うんうん、こうリアル店舗が伸びた理由っていうのもなんかちょっと知りたいなっていう思い
ます
よね。
まあ、まずその全部が全部メルカリで売れるわけないし、その輸送というか配送コストも結構なものになりますから、うん、やっぱりまあ実際ゴミ捨てるつもりで引き取ってもらうものもあるわけじゃないですか。あ、その辺もあるかなと。
あと家に買い取りに来てくれるサービスがありますので、そこが面倒くさくないっていうのもあるかもしれない、はい、
そうなんですよ、うん、
あとキャンプギアとかも、はい、今流行ってるから、なんですかね、ゴルフとかって中古販売店って、うんうん、はい、結構、ね、一回行ってハマらない人が売るんですよね、結構高いものって、
はいはい、ちょっと新しいモデル買いたい人です、ね、
だからキャンプギアも結構みんなまとめて買ったけど、やっぱ行かないやってなって売られるから、こんな儲かる商売ないなっていうスタイルというか、
そうですね、
だからこれが形になったら、まだコロナ前に戻ってないので、うんうんうん、戻る可能性があるん
で、株価の方がということですね、
うん、かなと思ったんですけど、
そうですね、株価なんですが一時490円まで売り込まれまして、直近足元800円台まで戻ってきてはいるんですが、確かにコロナの前ですね、その水準が、年初の水準が1100円程度だったので、まあ、そこまでにはまだちょっと開きがあるかなといった印象ですね。トレジャーファクトリーですが今週末808円で終えています。坂本さん、こう久しぶりでしたけれども、うん、山本さん分析いかがですか。
これは成長を感じましたね。山本さんとは株の話はね、番組以外でも結構、まあ、してたり
も、そう、もう日常でも LINE で聞く、はい、こんな、
そうそうそう、
こんな無料の先生いないですよ。
知らなかった。
僕の資産ですから、
私もグループライン入れてくださいよ。
あるやん、グループラインとか。僕らの中の良さはちょっと披露してるところなんですけど。
あ、そうなんですね。
いや、分かんなかったらこれどう思いますかとか、この考え方合ってますかとか、聞いてますんで、
ね、今日来てからもその、うん、トレファクの方の IR の方に、はい、6月分どうでしたかみたいなの
聞こうとしたけど、電話番号が見つからなくて。
あ、そう
です
か。
そう、いや、そので感覚聞けるじゃないですか。
あ、まあ、大体ホームページに載ってるか、UFO とかのところに番号が載ってる時もありますし。
はい、名前じゃなくて、フォームで聞かないといけない感じだった
んです。そうですね。
あとは、ちょっと時間が、
今日に間に合わないからやめたっていう。
は
い、
そ
う
ですね、後半にその話やりましょう。
はい。はい、ここで番組からお知らせです、うん、マイ銘柄ご相談ボックスでは坂本さんに診断してもらいたい皆さんがお持ちの銘柄、気になる銘柄をお待ちしております。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。ということで、あっという間にエンディングとなってしまいました、はい、うん、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。今日もですね、たくさんコメント YouTube からいただいています、はい、うん、メルカリは個人のやり取りと1点ずつの売買がめんどくさいなんてね、もういただいてますけれども、この後このお話また後ほど延長配信の方でもしていきたいと思いますので、はい、YouTube 引き続きご覧ください、うん、ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。 Thank you.